それでは今日は平和の使者と共にと題して新井牧師より説教を賜ります。
いつも穏やかで機嫌がよく、家庭でも職場でもそれは変わらず、叱ることもまずない、そういう機嫌を損ねることがないという、そういう方のお話を少ししようかと思います。私の恩師の一人にそういう方がおられました。で、伝道師となって初めて赴任をいたしました東京の大森恵教会というところの当時の主任担任教師、つまり一番の牧師でありました岩村真嗣先生という方がそうでした。極めて温厚な方で、私は4年間この岩村先生の下で学ばせていただきましたが、その間に叱られたことが一度もありませんでした。この私が、正確には一度だけ機嫌を損ねたということがあります。岩村先生が付属の幼稚園のクリスマスで子どもたちに得意の手品を披露していたんですが、最初のクラスのステージが終わって次のクラスのステージへと移っていくとき、私は先生がなさった手品の一つ、ステッキが一瞬にしてハンカチーフに変わってしまうという、そのネタをどうしても知りたくて、その秘密のステッキをいじっておりました。ところ突然仕掛けが作動してステッキがハンカチーフになってしまったんです。で、それがちょうど次のステージの直前だったものですから、先生は慌てて仕掛けを戻しながらおっしゃったんです。もう新井君は子供なんだから。でもたったそれを一度だけでありました。仕掛けをやり直して、子供たちの前で手品を披露し、拍手喝采を受ける、歓声が上がるといつも通りの穏やかなおじいさんに戻っておりました。私と主任牧師の間にはもう一人伝道、副牧師がいらっしゃいました。後六先生と同じように教団総会議長も務められた、京都教会におられた原忠和先生のご子息で、名前を出してもこれ 生じゃないかウェブで配信されてしまうんですけど、この方もおおらかな方なんで名前出してもいいと思うんですが、原牧人さんという、今も東京で牧師をしておられますが、この方もなかなかチャレンジャーな方で、テレビのお見合い番組に出演してみたり、しょっちゅう出歩いてて用があってもなかなか捕まらない波の主任牧師だったら、もう塔に雷を何度も落としてるという、そういうシーンがたくさん数えきれないほどある方でした。でもその方が叱られているところも一度も見たことがない。ある時これはさすがにと思ったことがあります。ある葬儀の時、前夜式の時だったんですが、主任牧師が説教中にその先輩副牧師四式をしておいたんですが、四式席で眠りこけてしまいました。で、説教が終わって主任牧師が下がっても四式者が出てこない。大変大きな葬儀でしたので、お花がいっぱいで、講壇の上は高架不高架、回収席から見えないんですね、座っているところが。次の役割のために最前列に座っていた私だけが気づきました。いっぱいのお花の向こう側で主任牧師が副牧師の名前を呼んでいるのが聞こえてくる。でも出てこないんです。つまり起きない。私の方が冷や汗をだらだらとかくような始末でありました。とうとう主任牧師が再度登場して式を進行し、回収は無事に賛美歌を歌い出すという、そんなことがありました。よほど深い眠りだったのか、賛美歌を歌い出してもまだ起きてこない。2番の途中でようやく登場したというようなことが、この時ばかりはさすがに大変なことになるんじゃないかと、式の後大変緊張しながら主任牧師のところ、最後挨拶に行きましたところ、副牧師が謝りましたら、その主任牧師、はははは、もうするなよと笑い飛ばして終わってしまった。さすがに驚きました。そういう人がいるんだと。 6年前にその方老衰で、天に召されまして、お葬式に参列させていただきましたが、最後にご遺族のご挨拶でご子息がおっしゃるんです。外では機嫌が良い機嫌が良いと言われ続けてきた、実は家でもそうだったと、こういうふうにおっしゃるんです。自分も叱られた記憶は全くない。遊びほうけて大学受験に失敗した時などはさすがに叱られるかと思っていたけれども、逆に同情されて申し訳ないような気になった、こうおっしゃるんです。改めてそんなことを聞きながら振り返ってみますと、無理をしてとかじゃなくて自然とそういうふうであったというのは、これはもう天からの賜物に違いない、そう思わずにいられませんでした。同時に自分の気の短さを嘆くのでもあります。決して怒らない人を怒らせてみようなどという悪趣味な企画のものを見たこともありますが、まあ、使徒パウロも今日お読みいただいた箇所によりますと、苛立つ場面、腹立たしい場面においても平穏な気持ちを保っていこうというようなことが記されております。その動機、そういうふうに語りかける動機がすごくいいんです。どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場面に神に仕えるものとしてその実を示すためだと、こう言うんです。自分が罪を犯すとかそういうことではない、隣人に罪を犯させないために忍耐をすると、こう言うんです。具体的なイメージとして合ってるかどうか分かりませんが、単純な例を挙げるならば、売られた喧嘩を買うことで相手がますますエスカレートして大きな暴力を振るわせてしまう、そういうことがないようにということです。ですからパウロは迫害による拷問なども含めて、それらについて大いなる忍耐を持って向き合ってきたと、こう証しするんです。それゆえに通常この世的なにはマイナスだと判断されてしまうことでも、信仰によって義と良しとされたものは全く逆の評価と希望を得られると言います。その具体的な例が先ほどお読みいただきました箇所の8節の B のところから10節までのところに7つ挙げられています。まず、人を欺いているようでいて誠実であると。これはパウロが偽預言者あるいは偽宣教師というような汚名を着せられた、そのことに由来をしているようです。パウロの時に激しいといいますか厳しい宣教進め、妥協を許さない信仰の在り方への要求、そういったものの数々は、もしかすると当時はというか現代に置き換えるならばカルトと分類されて敬遠されるかもしれない、そういう危険もあったと想像できます。イエス様が最初はユダヤ教の中で敵対視されていたように、熱心なパウロにとっても世間の風当たりは温かいものではなかったと思われます。そのような中で偽物扱いも時に受けながら、それでも誠実に関わってきたということが、もちろんそのことを認めて受け入れる人たちもたくさん出てきたということが、そういうことがここに表されています。結果的にそういう地道で決してぶれない熱心な宣教の技が人々の知られるところになったというふうにあります。知られないかもしれない地道な活動でも、結果的に多くの人に知られるようになったと、これが2つ目のところです。3つ目は、死にかかっているようでいて生きているとあります。コリントの教会には富裕層がいたということが分かっていて、この富裕層が自分たちの都合の良いように信仰の在り方を歪めていた、この世的な解釈で歪めていたと言われます。 そのような中でのパウロのような熱心で忠実なものは当然煙たがられる。現地はもとよりエルサレムでもパウロを疎ましがうというような動きが出てくる始末です。ですからパウロにはいつも危険が隣り合わせだったとも言われます。下手をすれば捕らえられて殺されてしまうというリスクもあった。聖書はそう記しています。その状況は死に直面している、いつ後ろから撃たれるか刺されるかわからないというような、そういう死に直面しているという状況と同じであります。でもパウロは生きている。死にかかっていても命与えられて守られて生きているというのです。4つ目に、罰せられても殺されずとあります。これは敵味方を問わずパウロの宣教を邪魔する者たちがいる、その者との関係を言います。治安当局によって宣教が邪魔されるというようなこともありました。先ほども言いましたが、味方であるはずのエルサレムの教会からもパウロは疎ましがられて、その活動が無視されたりするようなこともしばしであります。でもそれだけのことがあっても、彼の宣教の技によってイエス様の福音を信じる者たちが増えて、その信仰者が喜びと感謝のうちに過ごせるようになるのなら、それは素晴らしいことであります。でもパウロの関心事はその次のところにありました。5つ目、悲しんでいるようで常に喜ぶ。これはここで受けている迫害や暴力、そういったものを含めてキリストの福音が関心を持って受け入れられ始めたということを意味します。そして最後に6つ目と7つ目、物乞いのようで人の多くの人を富ませ、無一文のようで全てのものを所有しているということについても、パウロの宣教の活動がこの世的な意味とは違う方向で、でも成果を上げて多くの人に支えられているということを意味いたします。こういう大きな成果をもたらしているのも全て忍耐をはじめとするキリストの生き方に習ったその心構え、心の持ちようであって、それを実践しようとする愛の技のゆえだと、このようにパウロは考えます。これは天来の賜物というふうに、天からの賜物というふうに言えるかもしれませんが、パウロが最初は迫害者であったということを振り返ってみますと、初めから彼に備えられていた賜物だとか素質だとか、それはまたちょっと違うのかもしれないと思うわけです。そういう備えられた賜物というよりは、信仰の家に勤めて彼は獲得してきた賜物だ、そのように言えるかもしれません。言い方を変えるならば、私たち誰もが備えることのできる、むしろ誰もが備えるべき賜物、宝であるということです。世界中で争いが絶えません。直近では中国が香港や台湾への圧力を強め、アメリカとの関係も悪化している。報道はなかなかされませんが、相変わらず中東ではさまざまないざこざが起きる。イスラエルとパレスチナ自治区もひどい状態であります。日本と韓国も先の生産の生産をめぐって経済的な報復合戦が続いています。今月の週報に連載をしていますが、私たちの国でも沖縄の辺野古の海では埋め立て並びに基地の建設が進んでいます。現地では基地建設に反対する人々が毎日抗議活動をこの暑さの中でも続けています。こんなことをいつまで続けなければならないのか、現地からの叫びは、この基地建設を止めるのは自分たちじゃない、日本政府が動かなければこの基地建設は止まらない、 だから日本国民一人一人がその場その場で意思表明を明確にしてほしいんだ、抗議することなのだ、だからあなた方はそれぞれの場でできることをしてくださいと、こう叫びます。平和を享受するすべての人がこの現実から目をそらしてはいけない、そう改めて思うんです。でもリアリティがなかなかこうそういうイメージが湧き起こってこない、私たちはつい見て見ぬふりをしてしまうのかもしれません。それぞれに事情があり、それぞれに言い分もある。世の中の争いとはそういうものでありましょう。でもお互い広い心で受け止めながら、しかもその広い心というのはどうでもいい、どっちでもいいというような、そういう投げやりね、いい加減なものではなく、共に生きるということの大切さ、喜びというのを確認しながら、それをすり合わせ、思いをすり合わせていかなければならないというふうに思います。そして私たちはそれぞれに果たすべき役割というのを認識する。そしてその技のために愛と忍耐を持って精一杯力を注いでいくべきでありましょう。パウロは自分自身に与えられた福音を述べ伝えていくという宣教のその光を忍耐することの中に見出そうとしていたように思います。忍耐というのは決して妥協するようなものではなく、あくまでも主が導いてくださるその歩みの先に光が与えられるという希望であったはずです。時にこの世的には妥協しているように見える、あるいは敗北しているように見えるということもあるのかもしれません。でもそうではなく、忍耐こそ勝利への道だ、忍耐こそ希望なんだ、パウロはそう信じて自分自身の務めを果たしてまいりました。私たちもそこから学ぶべきものがたくさんあるかと思います。忍耐こそ勝利、忍耐こそ希望、改めて心に留めたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、今朝も呼び集められて御前に集い、この礼拝を捧げられました幸いを心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人を御国の建設のために使わしている、そのことを覚えて、その自覚を新たにしながら、またそれぞれの生きる場へと使わされていきますように、また互いに祈りを通して結び合わされた私たちが誠の平和を実現するために祈り、また行動していくことができますように、必要な知恵と力をそれぞれの上に増し加えてください。またそのためにも健康をお支えくださいますように、特に新型コロナウイルス化に加えて大変な猛暑が続いておりますけれども、どうか健康を支えられて健やかに日々を平安のうちに歩むことができますように、どうぞ私たちの歩みに伴い私たちを導いてください。この時を覚えつつも、集うことのできなかったお一人お一人、その場その場で捧げられる祈りをどうぞあなたが聞き届け、また一人一人の上に豊かな恵みと祝福を賜りますようお願いいたします。今週もあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。